恵み、御神との連合の父なる御神様、ただいまから私たちは御言葉に耳を傾きます。この礼拝の中で私たちは賛美し、感謝し、献身の思いを新たにし、そして主ご報告を聞いて、礼拝のいろんな要素をあなたから守るように定められた通りに行っておりますけれども、中でも御言葉の説教を通して私たちは生ける神の言葉を聞きたいと願っております。どうぞこのことを通して、また他の私たちの思いや行いを通して、この礼拝を生けるあなたの臨在を深く感じる時としてくださいますようにお願いをいたします。このようにあなたが私と共におられることの実感をする機会であります。この礼拝の恵みに今日も預かることができない兄弟姉妹たちがおられますけれども、どうぞその兄弟姉妹たちの心の中にもあなたが住みとのうて憐れみと慈しみとお示しくださいますように、そして御言葉によって生き、また前に進み、そして勇気を持ってあらゆる困難と立ち向かうことができるように励ましてください。最後まで今日一日を聖なる日として過ごすこともできますようにお導きください。主イエスキリストの御名を通しに祈ります。
アーメン。
聖書はヨハネの福音書第9章の13節から今日は23節までをお読みしたいと思います。新約聖書の184ページ、ヨハネの福音書第9章の13節から。人々は前に盲人であった人をパリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでパリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼の間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼はあの方は預言者ですと言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。両親が答えて言った。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親が もう大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。イエス・キリストは生まれつき目の見えない人を癒されました。この行われた奇跡はこの人物を知る人々に波紋を引き起こします。この目が見えなかった人が見えたという奇跡は人々には信じられないものとして受け止められております。私たちももし奇跡的なことが起こりましたら、直ちにそれをすぐに信じることができないのではないでしょうか。例えば病気を取り上げましょうか。もうこの人は癒される見込みがないと誰もが考えていた、その当人が病院から帰ってきて、こんにちはと言ったら、みんなは仰天するのではないでしょうか。そこで起きたことが到底信じることができないと思った人々は、これは本当に奇跡だったのだろうか、そんなことが起こりうるのだろうか、いやこれは別人じゃないだろうか、そういうふうに直ちに奇跡、あるいは奇跡的なことが行われましても、私たちはすんなり受け止めることができないのが普通ではないかと思います。私たちの周囲には時々奇跡、あるいは奇跡としか思わないような事柄が起きます。その時に人々が仰天する、びっくりする、あるいは信じがたいと思う、あるいは受け入れない、自分の目を疑う、こういう反応を示すものだと思います。ここに生まれつき目の見えない人の目が癒されたという奇跡を見て、その近所の人々の反応が示されております。あれは私が知っているあの生まれつき目の見えない人ではないのではないかという人もいた、似ているだけだという人もいたのではないかと思います。でこのように直ちにこの奇跡を受け入れられなかったというのは、それは今日も同じでしたし、このイエス・キリストの時代もそうであって、人間というのはそんなに変わるものではないということが分かると思います。私は時々ですね、旧約聖書は2000年前の聖書だから僕は古臭いという人がいるんですけど、聖書はだから私はよく読んでくださいと言います。そこで登場する人間は今日の私たちとほとんどその感性、その感覚が変わらない人ばっかりだと。ですから聖書の中に登場する人物を見ていましたら、私たちの姿がそこに浮き彫りにされてくるとよくこのように申します。これが私の聖書の読み方です。聖書を単なる昔の本として読むんじゃなくて、そこに登場する人物は私と同じような人です。だからそこに私自身をしばしば見出すことができます。で、彼らはパリサイ派の人々のところに連れて行ったと記されております。なぜこんなことをしたのか、いろいろ推測できるんですけども、一つはイエス・キリストがラビと呼ばれております。つまり律法学者、つまり律法の、あるいはユダヤの宗教の指導者でありましたという人物がこんなことをした、これは信じがたい、あるいは到底ありえない、どうも ややこしいことをしたのに違いない。そういうふうに思う人がいたのではないでしょうか。何か人をごまかすような、あるいは騙すような小細工をするようなラビではないだろうか。あるいは奇跡ですから、そんな不思議なことをするのは神から使わされた人か、あるいは悪霊に使われた人か。もしそうだったら、これはとんでもないことだ。それでパリサイ派の人々、当時ユダヤの宗教的権威を持っていたサンフェドリン、最高議会の議員たちも多かったと言われております。そのパリサイ派の人々のところに、この問題は一体どういうことなんでしょうかと尋ねに行ったのかもしれません。まあ、とにかく彼らの間でこの奇跡の意味が分からなかった、あるいはこれがどういうことなのか分からなかったので、パリサイ派の人々のところに行ったと考えるのが一番妥当かもしれません。この今日読みました13節から24節のところに、その生まれつき目の見えない人の癒しについて3つの反応が出てきております。その2つはパリサイ派の人々の反応、もう1つは両親の反応であります。そしていずれも奇跡をそのまま単純に受け入れない、あるいは信じないという反応がそこに示されておると私は思います。特に2番目の、こんなことをする人は罪ある人間であるはずがないという2番目のユダヤ人のパリサイ派の人々の反応が示されておりますが、仲介者たちはこれは好意的な、イエス・キリストに好意的な反応だと書いてある仲介者もあるんですけれども、私はそうは思いませんでした。むしろ一言で言えば半信半疑、そこにある印奇跡をやはり半分は信じながら、半分は受け入れない反応の仕方であったと、このように思います。ですからこの3つの人々、3種類の人々の反応は皆共通して、印イエス・キリストのなさった奇跡をすんなり受け入れることができなかった人々、目の前に奇跡が行われておりましても、それをびっくりするだけ、あるいは半信半疑のだけ、あるいはそれをごまかしてしまう、そういうあり方が記されていると思います。ですから今日私たちが見ますのは、反面教師として印を見ながら、ある印に直面しながら、それをすんなり受け入れることができない人々のことだと思っております。ですからそれを乗り切るためにはどうしたらいいのかという答えもここから見出していきたいと思います。まず第一の人々は、これは反感を感じる人々であります。彼らはこの奇跡が安息日に行われたということに注目いたします。安息日に立法を、安息日の立法はユダヤ人にとってはこれは大変重要な立法でありました。安息日を守るということ自体が、これはユダヤ人であることの、いわば印のような意味で立法が厳守されておりました。よくご承知のように、安息日には料理をしてはいけない。ですから前日の金曜日までに、安息日の土曜日ですから、金曜日までに女性たちは料理をしておかなければなりませんでした。 ですから安息日には冷たい料理しか食べられなかった。あるいは牛がですねに労働をさせてはならない。もちろん人間も労働してはいけない。労働の中にはお医者さんが治療を行うことも含まれておりましたから、ですから日曜日に土曜日に医療行為は禁止、こういうことがユダヤ人の習慣であったということはよくお聞きになったことだと思います。目の見えない人が癒されるということは当然のことながら、これは医療行為です。ですからこのファリサイ派の人々にとっては安息日にけしからんことをする、そういう安息日にしてはならないことをするような人物のすることは、これは信じがたいことである。目の前に奇跡が行われておりますけれども、18節に記されておりますように、彼らは目が見えるようにされたというこの奇跡を信じることができなかったと書かれてあります。目の前に生まれながら目の見えない人が見えているという事実があります。奇跡というのはそれは一つの出来事であり事実ですね。これはもう奇しがたい事実だと誰も思うわけです。なぜならば目に見えることはこれは最も確かなことだと思っているわけですね。でけれども私たちは目で見ていることが本当に確かであるというふうに言うんですけども、でもその見えていることが信じられないという場合がしばしばありますね。今先ほども申しました。このユダヤ人たちも目の前に目が見えなかった人が見えるようになったという事実を前にしながら、彼らは死になかったと書いてあるわけです。このファリサイ派の人々は目の前にその人がいるんですけれども、けれどもイエス・キリストが律法を破った安息日を破ったということで死になかったと書かれてあるわけです。事実は何とかよりもきなりという、そういうですね言葉でもあるんですけども、しかし事実が事実であったとしてもそれを信じない人々はたくさんおりますし、私たちもそうだと思います。イエス・キリストが安息日を破るようなそういう不らちな、ある意味でユダヤ人から見ればけしからん、そういう人であればこんな奇跡をするはずがない。目の前に見ているのは確かに自分の目でバッチリと物事を見ているその当人でありますけれども、しけ頭から受け入れようとはしない。これがこの第一の人々であったということがわかります。安息日の律法はユダヤにとって最も重要な律法でありました。その人にとって最も価値ある考え方でした。そういう考え方をに反するようなことはそれは一切受け入れない。目の前に奇跡があったとしてもそれは到底受け入れがたい。皆さんはそういう心がご自分の中にもありませんか。そこに驚くべき神様の御業が行われているんですけど、でもそんなことはありえない。今日の人々は科学的な考え方、つまり科学で証明されることしか受け入れないという考え方になっているんですね。ですからそういう科学に反することは一切しない。これが私たちの時代の人々ではないでしょうか。でも人間というのは そのね、科学的真理をすべて極めた人間では、人類ではまだないわけですね。ロボットが、あるいは AI が、あるいはコンピューターが、なんとか言っておりますけど、わからないことはいっぱいあるんですね。で、けれども、私たちがもう心の中に、頭の中に刻み込まれたような、これは科学的真理だと、こういうふうに思い込まされたもので、いろんな目の前に起こっております、不思議なこと、理解不可能なことも全部拒否してしまう。こんなことありえないと。バカバカしいと。そういうふうに言うわけですね。特に宗教に対してはそうです。私たちが心の中ですね、神様の御言葉を本当に響いてきた。何と言ったってみんなそんな迷信だというわけですね。あれをお祈りして、それが聞かれたというふうに言いましても、そんなことは偶然だというわけです。次には神なんかあるものか、神はあるんだったら存在を証明してくれなどというわけですね。ファリサイ派の人々もそういう意味ではここでは同じような類の人々ではなかったでしょう。彼は安息日の律法こそ、これは確実、最も大切、これこそ人生の最大の重要課題である。それを守らないイエスという人物のすることは、これは到底ありえない。そこで目が見えない人がいても、その奇跡はありえないと決めつけてしまっているわけです。目の前に奇跡があるんですよ。でもこのユダヤ人にとりましては、それは信じがたい、こんなものは信じられないと言っているわけです。でもこういう類の人々はなんと多いことでしょうか。そして私たちにもそういう傾向はありましたし、クリスチャンでもそういう傾向はまだ拭いがたい。2番目の人々は、それは先ほど申しましたように、好意的に言っているか分かりません。こんな奇跡をする人は罪のある人であるはずがない、こういうふうに言ったと書いてあるんですね。だから意見が分裂したというわけですから、こんなことはありえないと言っている人の反対だから、イエス・キリストの御業を素直に受け入れたというふうに読めないことはないんですけども、しかしですね、34節をご覧いただきます。この目の見えない人を外に追い出したと書いてある彼らというのはですね、この第2番目の人々も含まれていたのではないか。つまりイエス・キリストを預言者だと言った、あれは17節ですね。でそしてこの方は神から使わされたお方ですというように言い出しますと、イエス・キリスト、この人を追い出した、追放した、つまり2番目に属するこの人々も本当はこの奇跡について半信半疑であったと見た方がいいのではないでしょうか。でそのイエス・キリストをはっきりと預言者だと言い、神から使わされた人だと言い出す、でこういう彼のイエス・キリストに対する認識がを聞きまして、もうそんなイエスは我々は受け入れることができないと言って追い出した。つまりこの人々はただ半信半疑で、ひょっとしたら何か奇跡が起こったかもしれないけれども、しかし頭から僕は受け入れるのは危険だ、そういう類の人々であったのではないかと私は思うのです。目の前に奇跡が行われているわけです。そうするとこの癒された人のように イエス・キリストを、あ、預言者だと言い、あ、神から使わされた偉大なお方である、もっと言えば神の子ご自身であるという告白を直ちにするべきなんですけど、それはしていない。つまりもっと言いますならば、こんなことは本当かな、目の前に見ているのは、私の見ているのはこれは幻じゃないか、あるいは私の錯覚じゃないだろうか、そういうふうにしか受け止めてはいない。ひょっとしたらあるかもしれないけども、ないかもしれないという程度の、半ば信じて半ば信じない。私たちは奇跡を見るとこういう類の反応もあるんじゃないでしょうか。これは奇跡かもわからんな、いやいやいや、これはとても奇跡と思われない。いや、しかしやっぱり目の前にあるこの事実を見たら奇跡と認めないといけないのかな。いや、科学的証明はできないから、これはもうダメだ。神様は聖書の中でいろんなことを書いておられる。でもその神はおるのだろうか、おらないのだろうか、どうさっぱりわからん。どっちにしたらいいんだろうか。こういうようにして、あっちでもないこっちでもないという半信半疑の人がたくさんいますね。私たちの心理状態の中にはそういうですねものがあるんじゃないでしょうか。本当に素晴らしいことがそこで起きていても、それをスーッと受け入れようとはしない。聖書に書かれてある奇跡、これも同じことに見るわけですね。あるのかな、ないのかな、この調子で結局は信じない。半信半疑というのも私は信じないんだと思うんですね。ですから結局18節で、このユダヤ人たちは議論が起きてニッチもサッチもいかない、つまりみんな信じないということでありまして、目が見えるようになった人のことを信じることができなかった、これが結論ではないかと思います。いろいろと態度は示すんですけども、明確に拒否する人もあれば、それについて半信半疑の人もあるんですけども、結局はそこで行われている奇跡を信じることができなかった。つまりもっと申しますならば、イエス・キリストを信じ告白することができなかったので、奇跡も信じることができなかったということだと思います。私は後で言うべきだとか思いませんが、結論的に言って、奇跡を信じることができないとよく人が言いますけど、この聖書の中にある奇跡を信じることができないから、私は神様を信じることができないとかですね、あるいはイエス・キリストを信じることができないとおっしゃるんですけども、それ順序は逆だと思うんです。当たり前なんですね。イエス・キリストを信じることができないから奇跡は信じられない。目の前に奇跡が差し出されていても、イエス・キリストを信じることができないから受け入れることができないんだと思います。ですから私はイエスが奇跡を信じられないという人のことについては、あんまりその重んじるというんですか、あんまり耳を貸さないことにしております。当たり前のことだからです。イエス・キリストを信じられないから奇跡は信じられないんですね。ここでもこのパリサイ派の人々の態度、ユダヤ人の態度はそうなんです。彼らが奇跡を信じることができないのも、安息日を破るようなそういう人物は到底信じがたい、あるいはイエス・キリストに対して曖昧な態度しか示すことができないから、結局半信半疑か拒否を示すしかない、第3番目の種類の人々が出てまいります。これ18節以下に出てまいります。 彼の両親です。息子に大きな技が行われました。目の見えなかった、生まれつき目が見えなかった、つまり母親にとりましては出産した時からこの子供の目は見えないという事実はもう知っていたわけですね。父親はだからこの子供がおそらく物乞いをするというような、そういうことでしか生計が立てられない、その事実を知っております。その目が見えないということは紛れもない、彼にとってはよく知っている事実であったんですが、その子供がまさか子供を見間違うということはないでしょう。その子供の目が見えるようになった、これはもう奇跡そのものですね。彼は他の彼らは他の誰よりもこの奇跡が起きたということをその目で目撃し、そしてそれはもうどうしても否定することのできない事実として目の前にあるわけです。とかどういう態度を取ったでしょうか。彼ら二人は目が見えるようになったことはそれは分かりません。誰が目を開けてくれたのか、そんなことは本人にお聞きください。つまり目の前に自分の息子が目が見えているというふうにその事実がありますのに、彼らは自分の息子の目が見えましたとは言い切ってないわけです。つまり事実はあったとしてもその事実を認めてはいない、つまり口先では少なくとも言ってはいないということになりますね。なぜか、それは言えば迫害されてしまう、街道から追い出されるということは、それは村八分にされるということですね。仲間外れにされるということです。それは社会的な不都合というものが生じます。そういう制裁を恐れて彼らはその事実を事実として告白しようとはしません。目が見えるようになったという、自分の息子が目が見えるようになったというその事実を彼らはその口で言い争そうとはしません。つまり奇跡があろうとなかろうと、実はあったんですけども、そしてそれは認めざるを得ないんですけども、そういう奇跡は信じられませんと言ってるわけです。事実は事実なんです。でも自分の身に何か不幸なことがある、あるいは災いが起こる、あるいはマイナスのようなことが起きるとなれば、その目の前で見ている事実を私は知りません、私には関係ありません、私には分かりませんと言って退ける。これがこの両親の態度でありました。結局はですね、どうのこうの言いますけれども、この目が見えるように、息子が目が見えるようになったというこの事実を認めてはいないわけです。こういうのもまたいるんじゃない、あるんじゃないでしょうか。奇跡はある、経験した、でもそれを告白するともう何かあいつはバカ者だとかですね、あれは何かおかしいんじゃないかとかですね、そんなことを言われるのを恐れて沈黙する、言わないでおく、自分の体験がそこにある、だけれどもそういう体験を言うとみんなから笑い者にされてしまうかもしれない。一番のいい方法は沈黙を保つことです、あるいは事柄をはぐらかすことです。こういう態度は私たちにはありませんか。一番はですね、私自身もあるんですね、私がキリスト教徒であること、その神を信じているということ、でそれをですね、みんなの前で言うと、なんだ、あいつは変なことを信じてるなとかですね、あるいは外国の宗教を信じてる、あいつは日本人じゃない、なんていうふうに言われるのが怖くって、聖書の神様を信じるとは明確に言わない。心では認めざるを得ないんですけども、現実には沈黙を保つ、あるいは へーへーへーと笑ってはぐらかすという態度で曖昧にしてしまう。結局ですね、誰が見たってあいつは、つまり私がですね、神を信じているということはわからないままに終わってしまうわけです。それが事実であろうとなかろうと、周囲の人々はそのことは分かりしない。こういう態度もよくあるんじゃないでしょうか。でそしてこの共通点は、みんな信じない。見かけであろうと、真実であろうと、何であろうとですね、信じないということ、奇跡を信じないということには共通しているわけです。そしてその原因は何か、それは目の見えた人々とは対照的ですね。目の見ることができるようになった人は、お前はあの人ほど思うかと言われたら預言者だと言う。そしてその時には神のもとから来られた方であるというふうに申します。つまり神から使わされた偉大な、この言葉では言われていませんけども、メシア、救い主であると彼は信じ告白しているわけです。このことはどうしようもない事実だと言っているわけですね。だから彼はイエス・キリストをこのように信じたわけですね。ここに違いがあるわけです。イエス・キリストを信じるならば、奇跡はありうるし、また自分の中に起こりうるし、これからもまた必ず起こるでありましょう。そういうふうに信じることができるわけです。肝心なことは、イエス・キリストを本当の救い主として、本当に神から使わされた神の子として、この私たちの時代に救い主としてやってこられた神の子ご自身であるということを信じさえすれば、私の命を救う、私に永遠の命を与えたも、そして私たちを罪から贖うためにご自身を十字架の上で自らを犠牲とするような神の子ご自身であると、そのことを心から受け入れさえすれば、これはもう奇跡を認めざるを得ない。奇跡なんか拒否する理由は全くない、曖昧にする理由もない。奇跡は直ちに私たちの心の中にそれが本当だと、そう起こると信じることができるんだと思います。奇跡を信じることができないと呼ぶ人は言います。でも私は当たり前だと思います。イエス・キリストを受け入れることができないからです。イエス・キリストを私の神様、私の救い主、私の主であると信じ告白することができるならば、そういう決断をしたならば、私は一生このお方に従っていきますと、そのように心の中で確信するならば、その時に奇跡なんていくらでも受け入れられ起こりうると信じることができると思います。そして私自身はどんなにですね、苦心惨憺の中にあるとしても、それはもう不治の病もその中に含まれるでしょう。あるいは全くのどうしようもない不運の中にある場合もあるでしょう。あるいはどうしてもですね、解決不可能な困難の中にあるでしょう。でもそういう中にあってもですね、何か神様が恐るべき、恐るべきことは必ずしてくださるという望みに生きることができるんだと思います。祈りましょう。天の地の神様、私たちはこの時代、科学的知識とか、あるいは私たちの体験とか、あるいは目撃したものが最も確かなものであるという価値観、あるいは人生観に生きております。ですからどんなことが起きようとも、これからどんなことが起きるかもしれないことでありましても、それを受け入れようとはしませんけれども、神様はイエス・キリストを私のところに使わして、そして救い主として私たちにご自身を掲示し、また受け入れるように求めておられます。 キリストは私たちを弟子にしようと招いておられます。イエスキリストが誠の救い主でありますならば、必ずや人間にとりましては絶対不可能だと思われたことも、それは絶対不可能なこととはではありません。私たちにとりまして今一番願っていることがあります。それはどうしようもないがんじがらめに縛られるような困難であるかもしれません。しかし神様はそのような難局を、難問題を必ず解決してくださるお方であります。どうか生まれつき目の見えない人の目を癒すというその奇跡をなされたときに、人々は不信仰という反応を示しましたけれども、しかも私たちはそうではなくて、このイエス・キリストを心から救い主と信じ、また憐れみ深い神として信じることができますように。そうすれば私たちはこの世の中いかなる困難がありましても期待と望みを持って生きることができます。まもなく私の主イエス・キリストの来臨を覚えるクリスマスでありますけれども、また真実、私たちの主であるイエス・キリストをもっともっと深く理解することができ、この方を受け入れ信じることができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
賛美歌の296番です。